皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はこれから民主党政権ができるです。この間の東京都議会議員選挙、本当に自民公明党の凋落ぶりがはっきりと見えましたですね。民主党が第一党になりまして、自民公明両党の作る与党が野党になったということで、しかし大変ですわね。これ石原都知事もこれから徹底的に糾弾されますわね。特に新銀行東京と、それから築地の問題はですね、あれは重大な問題ですよね。築地って本が出てますよね。あれだからやっぱりその築地の豊洲の移転っていうのは、要するに欧米の連中がね、魚食うようになって魚の利権を日本の業者から取り上げたいんでしょ。それに西原なんかが協力したんじゃないんですかね。私にはそうとしか見えないんですけどもね。だから築地に随分外人も来てますよね。なんか本当に利権を、魚のその、まあ流通の利権を乗っ取りに外人がやってきた。それを石原が、築地の移転とともにそれをやっちゃおうと、やってるようにしか見えないんですけどね。まあそんなことも出てくるし、それから石原のやっておりましたその東京都の債権って大問題ですよね。なんか中小企業の債権集めて証券化したと。で、それトリプル A つけたものがあるんですけども、それが今度デフォルト起こすんですよね。トリプル A をつけた証券が実際に債務不履行になるって日本で発行した証券で初めてなんじゃないですかね。そんなバカなことをですね、やってくれますから、もう国内でそれ格付けなんか誰も信用しなくなるわけですよね。本当にデタラメ放題やってくれたわけですが、まあそれが今度ね、事実上非国籍に立たされてですね、徹底糾弾されるわけでしょ。目を何回パチクリさせるかね、本当にこの目のパチクリ具合をですね、一応中継で、都議会の中継でしっかり見てやりたいと思うんですがね。まあそれから公明党なんかもっと大変なんじゃないですか。学会は東京都の団体ですからね、東京都の認可団体ですから、黒い手帳なんかみんな読んでますからね、どういうことなんですかと。場合によってはその認可の問題に響きますよと、それは言われるでしょうね。いや、だから公明党もですね、支持母体がそんなことになってくるとですね、えらいことなんじゃないかなと思うんですけども、まあとにかく革命的なことになりましたね。で、まあ中選挙区制度ですからね、都議会議員選挙はあまりその、当選者の数に差がつかなかったんですけども、まあこれ小選挙区制になればですね、得票率で2桁差がついてますから、それはものすごい差になって、このままいったらもう自民党壊滅なんじゃないんでしょうかね。ということはもうこれでその民主党政権できることはほぼ決まったと言っていいんじゃないかと思いますね。しかし麻生も最後になっていよいよ破れかぶれ解散ですね。まあもう少し冷静になればですね、ここはもう引っ張るしかないんでしょうけども、解散せずに。まあぶち切れたんでしょうな。だから自爆テロだよね。もう完全に麻生の自民党自爆テロで。いやー、俺はすごいですね。やっぱ誰も止められないんだね、あれ。公明党も止められないんですね。うん、だから来週解散して、8月の30日が投票ですか。そうすると、まあ、本当に夏休みですよね。夏休みは選挙一色ということで。まあ、いいんじゃないでしょうかね。少し大事な選挙ですから、皆さんそれぞれいろいろ考えていただくことも大事じゃないかなと思うんですけども。まあ、それにしても本当に、ここからその政治をやるというのはすごく大変なことだと思いますね。私は今回はですね、今までの政権の転換とは全く違うものがあるという感じがするんですね。それは日本の国内だけ見ればですね、自民党から民主党へということでしょうけども、世界の目で見てみたらですね、アメリカの崩壊なんですよね。アメリカが崩壊するってことは世界システムが崩壊してるってこと、崩壊するってことで、その上に一番上に乗っかってるのが日本ですから、今回のこの日本のこの政権のこの転換というのはね、アメリカのシステムの崩壊と同じ時期に起きるんですね。したがって昔みたいにアメリカがこういろんなことを言いながら日本をね操縦していたと、二大政党制みたいなのを使ってね、右に行っても左に行っても結局はアメリカの手のひらの上だという、そういう政策はもう完全に成り立たないし、でもアメリカも自分のことだけ精一杯なわけですよね。そうすると次の政権に本当に必要なものはですね、やっぱ自分の頭で考えて自分で行動するという、まあそういう部分なんですね。で、まあもうアメリカは って言いますか、アメリカとイギリスですよね。アメリカとイギリスという、まあ、市場経済やりすぎた国がもう持たないのはもう、これはもうはっきりしてますね。株価の動き見たってどんどんどんどん下がっていくトレンドですから、今度限界が来れば当然今度また第3回目の金融危機が来て、これでもう万事休すですよね。もともとものすごい赤字国なんですから、その資金が全部流出しちゃってですね、イギリス、アメリカはもう動脈出血状態になっちゃって、まあ金入れれば入れるほどハイパーインフレと通貨暴落になるだけで、まあ大体これでおしまいですよね。で、しかしこれ同時にこれ英米法の国がなくなっちゃうわけですから、世界のこの英米法の動きというものがなくなるわけですよね。ですから、この金融も貿易も結局英米法の、まあ世界の仕組みの上でこの300年ぐらい動いてきてるわけですから、それは止まっちゃうわけですよね。それはやっぱまず大きなポイントで、まあ通貨をどうするかとか、貿易システムをどうするかっていう重大な問題がそこでまた出てきますから、いやだから本当にこの、ね、歴史を遡って新しい国を作り直すぐらいのですね、発想と見識とそれから行動力がないと、まずこの英米法のね、国々が2つ同時になくなっちゃうという、覇権がそこで消滅するという、このここを乗り切るのはすごく大変なことですね。まあ、中国なんかはまあ道連れですよ、まあ、アメリカのね、もうそれはしょうがないですよ、一卵性ソーセージみたいなもんですから、中国だけ生き残るってことは絶対不可能で、まあ、だんだんね、アメリカがずっこけて相場下がってくればですね、ウイグルの反乱みたいなのがどんどん広がってきて、まあ、それは難しいし、金なんかどうせたくさん持ってたったら全部売ることになると思いますよ。金を全部売って金を調達しなきゃなんだくなるはずで。ですから、まあ、今の中国政府はもう終わるでしょうな。だからその混乱の、がありますからね。は、しばらく表出てこれませんよ。新興国大体みんなそうですよ。新興国だってみんなものすごいバブルの崩壊してんですね。バブルが崩壊したらですね、政治が変わらざるを得ないわけですよ。それは世界中どこ見てもそうでしょ。日本だって今回ですね、自民党がこれだけボロ負けする一番の大きな理由は、やっぱり2年前からのバブルの崩壊ですよね。見事にバブル崩壊したんで、ものにその反感がですね、今の政府に来てるわけですね。昭和が終わって政権交代した時も同じですよ。バブル崩壊したらね、政治は持たないんですよね。ですからそれを考えればですね、中国みたいにですね、絶対この共産党が政権を譲らないなんて言ったらですね、それは共産党が吹き飛ぶに決まってるわけで、あんまり無理して栓をしてるとですね、ねえ、言ってみれば瓶の栓をしてですね、そのまま中に水が入ってて、それ下からこうどんどんどんどん沸騰させればですね、これはそのうち、瓶が破裂するに決まってるわけですよね。絶対にこの蓋は取れないようにですね、ガラス瓶に固くこの、なんつうのかな、こう締め付けてあると。絶対にこの蓋は取れない。共産党っていう蓋は強いんだ。どんなに威張ってみてもですね、今度瓶が破裂しちゃうわけですよね。まあ、これはだから中国でしょうから、まあ中国はもうおしまいですよね。そうすると私一番の問題はやっぱヨーロッパだと思うんですね。やっぱこう、日本にとって、まあというか世界にとってこう、これからどうなるか考えたときに、そのヨーロッパってのはね、これはしぶといんですよね。あの人たちが要するに世界のルール作って運営してんですよね。まあフランス、ドイツなんか大陸法の国々ですから、いやらしいんですよ。すごくいやらしくじわっとですね、人の国に入ってくんですよね、あれ。だからいろんなこの法律、まあ臓器移植のことも薬も全部そうですけども、いろんなね、ルールを作ってね、これを世界大に広げようとして、環境問題もそうですよね。ゴアなんか後から乗ってきた方じゃないですか。で、結局、まあ、そうやって最終的には自分の懐にね、金が転がり落ちるように。なんか見えないように上手にやるんだね、ヨーロッパ人ってのは。アメリカ人はやっぱ不器用なんですね。不器用だから、これ見よがしに金持ってっちゃうからね、すぐわかるんだけど、ヨーロッパって本当に隠れて金がね、自分の懐に落ちるようにやってきますから、あのルールを使った世界支配ってのはやっぱりですね、まあ、長年ね、悪いことばっかやってたね、その老練さがですね、全部現れてますよね。国連にしろ様々なですね、まあ国際機関にしろ、それから様々なこの多国間その協議の場にしろね、みんなあれヨーロッパがこう動いてるわけでしょう。ヨーロッパが動かないとアメリカだけじゃやっぱできませんからね。ヨーロッパが動いて動くわけですよ。時価会計だってやっぱヨーロッパがずっとこれ応援してるわけだしね。今金融の取引でもそうですね。ヨーロッパ式っていうのはものすごいその投機を封じ込めちゃうってわけでしょ。で、アメリカでもこれはホワイトハウス内部で対立が起きていて、ボルカーたちはヨーロッパルールですから、まあとにかく強烈に締め付けしまうと。 で、ルービン・サマーズは、いや、そんなこと言ったら金融が持たないからね、金融機関が持たないから、個別の金融機関を大事にするんだっつんで、もっとゆるいルールで行こうと。ホワイトハウス内部はもう揉めてますよね。まあ、しかし、破綻が広がれば広がるほど、ヨーロッパルールに来ることはそれは当たり前で、博打金融はそれはどんどんね、規制されていきますから、だからそれはヨーロッパルールになると。しかし問題はそのヨーロッパが持つかどうかだね。ヨーロッパってやっぱりしぶといですから、粉飾決算だってアメリカみたいに単純なやり方じゃありませんからね。王侯貴族もいるわけだしね。まあ、いろんなやり方で財産は隠せるし、飛ばせるわけですよね。しかし、それが本当に持つかどうかですね。もしヨーロッパが何らかの理由でこけたら、それはやっぱり世界は全く変わるんじゃないでしょうかね。英米がこけるだけじゃなくて、仏独ヨーロッパ大陸までもこけちゃって世界に対する影響力を失ってしまったら、世界は本当になんか何にもない状態になりますよね。完全なるこの、まあ、自由といえば自由ですけども、まあ本当に自分の足で立っていかないと、どうやってこの生きていくか、抜本的に自分たちで考え直さなきゃならないという、そういう状況にこれはなっていきますよね。ですからここまで来ると私はね、やっぱりヨーロッパ大陸がね、持つのか持たないのか、これがやっぱりね、最後の鍵じゃないかと思うんです。今のとこなんか私は五分五分じゃないかと思うんですけどね。今のとこ五分五分で。で、ただ単にその金融の問題だけではね、あれ潰れないと思うんですよ。まあ、ヨーロッパの金融機関で相当やられてますよね。日銀のレポート見てもわかりますけども、まあ、ヨーロッパは大変なわけですね。しかし、それだからといってね、こう簡単に潰さないのがヨーロッパのやり方なんですよね。でもこれ、そんなにそのいつまでも持つとは思えませんし、で、やっぱりあと政治ですよね。まあその市場金融もそうですけども、ヨーロッパの場合はユーラシア大陸にものすごい融資してますから、投資してますから、あれが、ね、その国家破綻が相次いで焦げついちゃうと、するケースもね。ロシア危機ありましたよね。あの時だってドイツとかイギリス大変でしたからね。だからやっぱりユーラシア大陸の国家危機ってものが起きると、ヨーロッパは金融が大変ですね。でも金融が大変だからといって政治が瓦解するかっていうと、それはなかなか簡単にいかないんですよね。だからヨーロッパの政治が瓦解する理由ってなんか他にあるんだろうと思うんですね。戦争っていうわけでもないだろうし、まあなんか極右政権が本当にこう相次いでできちゃったりすると、それはあの東ヨーロッパの崩壊みたいな形になる可能性はありますよね。東ヨーロッパの崩壊みたいな形になっちゃって政治がまるっきりこう変わっちゃうと、ヒトラーみたいな強いのは出てこないんだけど、なんかわーわーね、わけのわからない右翼みたいなのが出てきちゃって、で結局何もできずに終わっちゃうと、混乱の中で終わっちゃうという可能性はあるんですよね。だからヨーロッパの危機って今回のサブプライム危機でもそうですが、一気に始まるんで、なんかどっかでね、なんかこの選挙かなんかをきっかけに一気にこの政治が、まあそのカオスになっちゃうということはありえますね。でもまあそれ以上のことなんかよくわかんないんですけども、まあとにかくポイントはヨーロッパですよね。でそうやってこうルール考えてた時ね、これからやっぱりその政権を担う民主党の責任というのは凄まじく重大だし、よっぽど世界大でものを考えていかないと我が国の統治なんていうことはできないんじゃないかと思うんですよね。なんかもうここまで来ればですね、もう民主党政権作っちゃっていいんじゃないかと思うんですよ。それは総選挙これからだって言うけどもね、よっぽどのことをしない限りですね、それは民主党が政権取るの決まってるし、で逆に言うとこれから何をしてくるするのかっていうことに対して民主党、あの国民は大変な興味を持ってるし、外国も大変な関心を持ってるわけですよね。だからマニフェストだとかそんなね、ちっちゃいことばっかり言ってないでですね、財務大臣はこの人がやると、で外務大臣はこの人がやるというぐらいのことやっていいんじゃないかと思うんですね。まあ参議院で多数取るためには社民党、それから国民新党と一緒にやるんだけど、もう今から一緒にやっちゃってですね、実際に自分が大臣になったつもりで、これはこうする、あれはこうするってことを考えてね、行動してっていいんじゃないかと思うんですよね。もうどうせこれからもうね、夏休み終わるまで今の自民党政権ほとんど機能しないでしょうから、そういうところについてはですね、やっぱ大胆にやってくれないとですね、非常に私困ることなんじゃないかなという感じがするんですね。で、やっぱりその発想ですよね。どこ見てこの政治をしてるかっていうことは今度の民主党政権も非常に多く問われるわけで、それは目の前に出た問題はね、いろいろ大変なのがあるわけですよ。先ほどの築地の問題もね、新銀行東京も年金の問題も。でもね、目の前に出ている問題っていうのはね、まだ落としどころがね、見やすいんですよ。 つけやすい。本当の問題は表に出てきてない問題ですね。さっき言ったその世界の覇権のね、消滅だとか、場合によってはイギリスまで、あ、ヨーロッパ大陸までずっこけるってことなんと、全く今までの常識が変わっちゃいますよね。そういう大きな変化を、あらかじめそのどっかで考えておきながらね、その未来思考で行動するのがこういう時の乱世の政治の一番重要なことですよね。平和な時なら、なんか足して2で割る型のね、足して2で割りましょうっていうような感じのですね、政治でもいいんですけども、こういう乱世というのは、その後から事態に対処するっていう後手後手のやり方ではね、完全にこれ失速してしまうんですよね。だからやっぱり今のうちからよっぽどですね、未来のことを考えていろいろ想定をしてよく勉強をしてですね、それよくチームを組んでやっていかなきゃダメですね。だいたいもう今政治家だけじゃ政治なんかできませんから、まず経済界も含めなきゃいけないでしょ。それから役人も含めなきゃいけないでしょ。それから様々な環境団体とか福祉団体とかですね、地方で活躍する人たちを巻き込まなきゃいけないでしょ。とにかく今必要なことは仕事ができる人、物の分かった人、とにかく集めることですよね。物の分かった人、仕事のできる人、現場の分かる人ってのは表に出てきていないんですよ。みんないろんなところに散らばってますから、そういう人たちをですね、もう早く結集しないと、8月30日が総選挙でもうそのすぐ後、もうすぐ政権作るわけでしょ。もうほとんど時間がないですよね。で、株価の様子見たらどんどん下向きになってきてるし、また金利まで上がり始めたし、で、今度円高ですからね。それは日本は、まず円高もね、大変な問題になってきますから、とにかくなんかそのもたもたしてる余裕はなくて、まずその人を集めて、で、やっぱり、ね、その、リーダーシップ早く確立させないとね、もう選挙はもう数に決まってるんですから、ここまで来たらですね、もう早く次の政権のことやってもらわないと、本当にその、まあ、時間がないと言いますかね、えらいことなんじゃないかなと思うんですよね。まあそう考えてくると、まあ明治維新の時もそうだったんでしょうけども、まあこう若い人が出てきて、で次の時代を担うっていうことは、ある意味で大変な部分もあるんですけども、行動力がありますからね。こっちだっていうふうにその方向が見えればね、みんな走ることができますから、まあだからやっぱりその行動力ということをですね、やっぱり売り物にやっていくことが一番なんでしょうね。しかしその行動力の裏側にやっぱ大きな方向性を間違うわけにいかないというポイントがあって、それからやっぱり何が起きてもね、たじろぐわけにいかないんですね。なんかこう、たまげちゃって、そのびっくりして足がすくむっていうことは今の政治にあってはならないことですから、まあ、それはね、元気がいいだけじゃ難しいんですよ。元気がいいだけじゃ難しいんで、やっぱりもっとね、いろいろ考えて行動してもらわなきゃいけないんで、やっぱそういうことができるチームをね、もう選挙なんか待ってないでですね、早く作っていただいた方がいいと思いますね。で、まあ、海外から見ると日本なんかもう終わった国みたいに思われてるわけで、特にアメリカなんかが見ればね、もうあんまり何も言ってきてないですよね。フィナンシャルタイムズなんかもそういうこと書いてありましたね。麻生がその早期解散に踏み込んだことはですね、クリスマスを早くやってくれて言ってる七面鳥みたいなもんだと。本当なんかね、まあ、その通りだと思いますがね、新聞なんかはもうのたうち回ってますよね。一番傑作だったのは産経新聞で、なんかその政治部長が署名記事書いてるんですね。なんでこんなに自民党負けたのか。一番の原因はですね、安倍福田麻生と靖国参拝しなかったことだとか書いてあって、もういよいよ産経新聞もですね、頭にですね、なんか毒が回ってきたんじゃないかなと思うんですよね。まあ本当にね、ここまで極まったかなと思うんですよね。まあですからまあそんなことをですね、まあ考えてもね、今のこの中枢部にですね、ものを考える人がいないって言いますか、現実分かった人がいないことは間違いなくて、海外もだから、要するに日本の出方待ちなんですよね。よくわかりますよ。日本の出方待ちだから、安静構成って話は出てこないわけね。自分たちでこうします、ああしますって言ってやっていけばいいはずですよ。で、どうせヨーロッパもですね、私、互い緩んでくると思うんだね。最終的に崩壊するかどうかは五分五分かもしれませんけども、ヨーロッパの互いは私は緩んでくると思うんですよ。これからさらに第三次期、ね、それ以降の国家破綻までこう考えたときですね。だからこれはね、先手必勝で、我々はこういう方針でこのように運営すると考えて行動した方が早いと思いますね。要するにもう海のための時代から陸のための時代に戻ってきますから、日本も輸出に頼らないで国を動かすしかないんでね。徳川家康の江戸の造営みたいな形でですね、日本、21世紀の日本の開墾、まあ、こんな形で話を持ってって、で、クオリティの高いものを作って、まあ、ね、少しの量でも海外に売って、付加価値の高いものを売って、金を稼げる体制に持ち込むことがね、まあ今なんか唯一の生き残りの方法だと思うんですよね。もちろん鎖国するわけじゃないんだけど、今までのようにものすごい輸出はできませんからね。 まあそういうことを考えて現実的な行動を取らなきゃいけないわけで、やっぱそのためには政治家だけじゃ仕事できませんから、各界の人たちを集めてですね、やっぱりその大きなチームを作ってこれ運営するしかないですよね。まあそういうなんか時代で、ですからそういうものは透明にしてですね、外人でも誰をみんな見れるようにして、なるほどこうやって国運営をするのかということについては、やっぱりこのね、オープンにやった方がいいですね。その方が絶対後は楽なはずなんで、まあそんなことを考えるとですね、いよいよなんかこう民主党政権できますけども、責任は重大ですのでね、ぜひ頑張っていただきたいと、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、これから民主党政権ができるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。